Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
このここから元気になるラジオ、体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日もいかがお過ごしでしょうか。世の中はコロナでちょっとざわついていますけれども、ピンチをチャンスに変える、そんな思いを込めて今日もお届けしてまいりたいと思います。この番組では心と体が元気になる情報をお届けしています。私たちの生活、衣食住に関するセルフケアの方法、またゲスト様をお迎えして様々な楽しいお話をお伺いしております。今週は自然の女神、ピアニスト&シンガーソングライターの素敵な女性をゲストにお迎えしております。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今日は6月1日27回目の放送になります。5月4日の放送では荒木接骨院の荒木先生にピラティスで姿勢改善のお話をお伺いしましたが、嬉しいことに、ね、コメントに、ね、いただいたんです。姿勢って大事ですね、意識してみますなど感想をいただきまして、そしてですねリクエストもいただきました。肝斑でお悩みの方からですね、肝斑について教えてくださいということでしたので、今日はですね女性のお悩み、肝斑やシミで悩んでいる方の予防などについてお届けしていきたいと思います。私も若い頃はもう本当日焼けのことなんか全然気にせずですね、真っ黒になってました。で昔は日焼けが良いとされていたと思うんですけれども、今になってこうちょっとシミが出てきたなと気になる方も、そんな 40、50 代女性の方ね多いのかな。私も実はそのうちの一人です。でシミといえば紫外線と浮かぶかもしれませんが、実は東洋医学では紫外線だけではないんですね。女性ホルモンだとか、それから生まれつきの体質っていうのも関係していると言われています。さあ、セルフケアも気になるんですけれども、今日はですね、まずはその肝斑には2つタイプがあるということをちょっとお話ししたいと思うんですが、東洋医学では肝斑について大きく2つの性格があると言われております。1つ目が イライラ怒りっぽいタイプ乾板、2つ目はくよくよ思い悩むタイプ乾板ですね。まあ、乾板の乾は肝臓の肝ですね。まあ、半は半点々という意味の字なんですけれども、今日はですね、1つ目のイライラ怒りっぽいタイプの乾板の対策についてお話をしてみたいと思います。来週はそのもう一つの方をお伝えしますので、来週もぜひお聞きになってください。こちらの、シミや乾板の方には、他にもこんな特徴があります。心当たりないでしょうか。偏頭痛がある、耳鳴りがする、脇腹が張る、そして血行が悪いので血の巡りが滞って肌や爪などにちょっとチクチク刺すような痛みがあるっていうのがこの方の特徴です。そして月経は不定期になりがちで、月経痛がある、冷えはですね、末梢がね冷えるっていう方が多いですね。で、対策なんですけれども、まあ、こちらのタイプの方はとてもですね繊細ですごく、神経質な方、まあ、神経質っていうとマイナスに聞こえるかもしれないんですけど、まあ、とてもこう感じやすいタイプの方ですね。そして、ストレスあるいは過緊張、運動不足といったことがあると思いますので、まずは一つ目おすすめは、自分スタイルのストレスの発散方法をぜひ見つけてください。空を眺めるだとか、歌を歌う、おいしいものを食べる、何でもいいと思います。お笑い番組を見てあははと笑うのはとても発散になっておすすめです。そして2つ目はですね、そっと自分の心に向き合う時間をぜひ作ってみてください。きっとね頑張り屋のママや働く女性の方は自分にしんどい時にね、もっともっとってダメ出しをしちゃう方って多いのかなって思うんです。私もそんな時あります。でもね、ぜひですね、自分に優しく、これでよしとしてですね、まずは自分の心が今何を感じているのか、心の声を素直に聞いてみてください。そして3つ目はおすすめ、運動をする。おすすめはウォーキングです。ちょっとストレッチをするだけでもとても気分転換できますよね。そしてですね、おすすめのお茶や食材などをぜひ活用してください。バラの花のつぼみ茶、ジャスミンティー、ミントティーなどがこのタイプの方おすすめです。そしてツボはですね、交換と言います。行くに間、足の親指と人差し指の間にあります。今ハミングではツボの動画など作ってます。またこちらもお届けできるようになったら参考にしてみてください。それでは本日のリクエスト曲です。絵画千代で春爛漫。 それでは今週のゲストを紹介いたします。ピアニスト&シンガーソングライターの海賀千代さんです。千代さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
あ、いや、あの春らんまんという曲ですが、もう本当にうっとりとして、私本当に幸せな気分になりました
ありがとうございます。嬉しいです。
絵画っていう名字がすごく珍しいなと思ったんですけども。
は
い、
そうですよね。はい、私も出会ったことあまりないんですけど、
あ、そうですか。
私自身 の、はい、旧姓というか生まれた時の名前が、はい、海に画商の画と書いて、絵画という、
そうなんですね、
それをそのままアーティスト名にしているという感じですね。
そうなんですか。はいはい、今日はいろんなお話をお伺いの楽しみにしておりましたが、はい、ですね、どこをまず出身で活動されているんですかね。
そうですね、まあ、出身は、はい、大阪の高槻市生まれで、
そうですか。
はい、で、まあ、ずっと、まあ、大阪 の、まあ、あちこちを転々として、で、そうですね、で、まあ、大学がアメリカに留学を経て、はい、っていう感じで、はい、まあ、それ以外は、まあ、関西圏を拠点に、
はい、
まあ、全国で、あと海外、
海外です
よね。はい、そうですね、あちこちご縁のあるところには、はい、で、音楽活動しております。
そうなんですね。はい、海外に本当にご縁があるということなんですけれども、はい、まあ、ちょっとそのね、タンザニアに行ってこられたとか、そういうちょっと楽しい話は後からお伺いしたいと思うんですが、はい、まずはですね、リスナーの皆さんにですね、
はい、
ちょっと海賀千代さんのプロフィールをですね、
はい、
ちょっと簡単にですね、
はい
はい、紹介していただけますか。
あ、そうですね、はい、まあ、アメリカの大学を卒業して、うん、まずは本当に普通に OL として外資系の薬品会社に、まあ、長く勤めていたんですよ。
そうなんですね。はい、
で、まあ、その間、まあ、幼少の頃から、うん、今まで唯一続いていることのということで、まあ、クラシックピアノから、はい、いろんな、まあ、自分でアレンジをしたりとか、作曲をしたりという形で、まあ、ピアノの演奏が高じて、はい、ずっとまだライフワークの、まあ、一つとして、うん、バンド活動を、
バンド活動、ま
あ、そうですね、やっていたんですね。で、まあ、その、まあ、本当に、まあ、経済は経済で、まあ、OL でその、まあ、一つの、はい、まあ、打ち立てて、で、まあ、その好きな時に好きな仲間と好きな音楽をするというライフスタイルを、いいですね、まあ、楽しんでいたわけなんですけれども、はい、で、まあ、で、まあ、それをいつの間にかその音楽への比重というものがすごく大きくなってしまって、まあ、いよいよなんかこれはもう本当にいろんな意味でそのメッセージとか、まあ、作曲にしても、こう自分の中でこう音がこう仕事をしてても何をしてても、うん、こう降りてくるという表現が正しいのかどうかなのかわからないんですけれども、こう浮かんでくるというか、まあ、そういう現象が起こるようになってしまって、これはまあ仕事をしていても中途半端だし、うん、音楽をやっていたら今度また仕事の、まあ、いつまでに期日を仕事を しなければいけないとかって、まあ、両方が中途半端になってしまうのが、こうあまりよろしくないなと思って、はい、まあ、ある時期にもう思い切って、まあ、これは音楽の世界に飛び込もうということで、はい、2014年の末に会社を退職して、はい、そこから、はい、そうですね、音楽家としての先進の、はい、まあ、新たな、まあ、その自分の、まあ、人生が始まったという感じですね。はい、
勇気いりませんでした。
いや、めちゃくちゃ勇気いりましたよ。
だってねなかなかそのまだまだ日本では勤めてた会社を、うん、
いや、 やっぱりその一番ね、何事も心配になるというのが、まあ、経済がどうなるのか、うん、まあ、その定収がこう、ね、まあ、あったわけですから、それをこう捨てて、まあ、音楽でどれだけ、ね、食べていけるのかっていうのは、
う
ん、やってみないとわからないし、言ってしまえば餌の取り方を知らない動物がいきなりサバンナにポトッと落とされるような感覚っていうのが、
わかりやすい、
ありましたね。実際に分からなかったんですけど、
でも自らをそこにポトンと落としたわけですよね。
そうですね、まあ、なんかそれまではいろいろな意味で会社にいるとこう守られるじゃないですか。本当にこうもう波風のない湾の中で、もう守られた中で本当に生きていくなんだけれども、本当に自分のやりたいことを 100% やりきってるかっていうと、 まあ、決してそうではない、いろんな規約の中に生きていくことになるので、まあ、それが本当に、まあ、大海原にこう、まあ、出るというようなイメージだとすると、はい、やはりまあどうなっていくのかっていうのは全く読めないわけですよね、はい、ある程度会社にいると、まあ、来年こうだなとかこの時期はこうだなっていうのが読めていた人生を送っていたんですが、はい、もう明日どうなってるか分かんない人生に変わったっていうことですよね。
でも大概の多くの女性はきっと足踏みっていうところで躊躇して、はいはい、あやめちゃおうとかね、それでも千代さんは飛び出したわけっていうですか、そのモチベーションと言いますか、
もちろん私自身もその本当に足踏みしてた時期は長くありました。
そうですね、
まあ、やっぱりずっと、まあまあ、本当に飛び込もうやっぱりちょっと無理飛び込もうやっぱり無理みたいな、こう、まあ、本当に退職届をずっと机の中にこう潜めていたんですけど、それを提出できない自分っていうのもいたんですね。ただでもやっぱりその時期っていうものはおのずと訪れるもので、やっぱりこうあまだ躊躇しているなっていう時期はそれはタイミングではなくて、なんだろう、もういよいよ今だなって、その自分の心の中にその摩擦音が聞こえなくなる、こうもうそこにスルッと行こうって思える時期っていうのがおのずと訪れるというか、はい、だからまあ私がそうやってその OL からその音楽家に転身したっていうことっていうのは、まあ、周りの方も反響があって、やっぱり自分のやりたいことはあるけれども今の定職を離れられないっていうような方も、まあ、友人知人にもいて、うんうん、どういうタイミングでとか、やっぱこう周りがちょっと結構やっぱり私がそうすることによって焦られる方もいらっしゃったりとかして、いやあなたがやったんだと私もやらなきゃみたいな、そういう感じのお話もあったんですけど、それはまあ本当人それぞれのタイミングっていうのがあって、なんかもう今だなっていうその人のタイミングで、やはり摩擦音が聞こえなくなった時にスルッとそこの世界に行くっていうことがやっぱり大事で、
うんうん、
周りのそのなんですかね、まあ、影響にこう自分自身がそこに合わさないというか、その方のご自身の人生のタイミングっていうのが大事なんだろうなというふうに、私自身もそうだったと思うんですけど。
千代さん優しいですね。
いやいや優しいんじゃなくて、でもそれしかないと思うんですよ。やっぱり人それぞれの人生って違うので、比べるものではね、そうですね、ないですよね。
そんな千代さんなんですが、はい、先ほどその海外、ね、
はい、
海外にゆかりがあるというところで、
はい、
まあ、タンザニアに行ってこられたり、
今年はね、
今年ね、はい、今年この行ってこられたということなんですけど、
そう
ですね、
はい、
その見当もつかないんですけど、タンザニアというその遠い遠い、ね、はい、アフリカの、
はい、いや私自身もまさかそのタンザニアという国がに行くなんていうことは、まあ、本当予想だにしていなかったというか、まあ、今年の2月に行ってきたんですけれども、最初にまあそこで、まあ、大きなそのブハラフェスティバルという、まあ、全世界からアーティストが集うフェスティバルがあるんですが、
はい、
まあ、それがあるということで、そこでまあレコーディングやミュージックビデオなどを撮るという、まあ、植物音楽のパイオニアチームがヨーロッパにあって、そのヨーロッパのチームが、まあ、そのタンザニアに集うということで、まあ、そこに私はまあチームに属しているので、まあ、そこで呼ばれるというご縁があったんですけれども、はい、まあ、最初本当にどこにあるのそれって、行けるの本当にっていうところから始まりましたね。
向こうでは、
はい、
ピアノを演奏してこられたんですか。
そうですね、ピアノも演奏しましたし、はい、歌ですね、実際にレコーディングを現地のアフリカのアーティストの方々で、まあ、本当にヨーロッパの、まあ、ドイツ人のギタリストとか、うん、でデンマーク人のパーカッショニストとか、
ヨーロッパからね、
そうですね、うんうん、集って、うんうん、でいろんな各国のアーティストがオムニバス的にこういろんな参加をして、で、まあ、一つの曲を仕上げていくということをやったんです
よね。その曲って聴けるんですか。
はい、今ねミュージックビデオを向こうでビデオシューティングをしてきて、で今制作中で、またそれが仕上がれば公開できると思います。
今じゃあまだ作られている ところ
ですね。まだ、はい、制作中ですね。
わー、楽しみです、
はい、
なんかその他にもですね、はい、この間フェイスブックライブで、
はい、
ちょうどインドの子どもたちに向けてって発信されている
ライブをちょっ
と拝見して、
ありがとうございます
。ありがとうでリズムに乗ってみんなで歌ってたのとか、はい、私も一緒にね、はい、歌ってたんですよ。
ありがとうございます、嬉しいですね。
素敵なライブでした。
ありがとうございます、まあ、本当に今ね国境が閉鎖されて、うん、行き来ができない、まあ、全世界的な鎖国状態みたいな感じになってるんですけれども、 まあ、本当にご縁をいただいた、まあ、去年インドに行ってたんですけど、それで、まあ、現地 の、まあ、そのインド の、 NPO 法人で、まあ、いろんな支援をされているファンデーションを立ち上げた方がいまして、そこからのリクエストで、まあ、今インドね大変なことになってますので、まあ、本当に個人の子どもたちを元気づけてくれないかというお話をいただいて、もうそれはぜひということで、うん、まあ、私が音楽をやっていることの本当に一つの醍醐味として、まあ、音楽というもので、まあ、自分も楽しいのももちろんなんですけど、うん、はい、やっぱりそういう歓喜のエネルギーを、
歓喜のエネルギー、うん、喜びのエネルギーですね、
もうその喜びのエネルギーを、うん、もう本当にもうボーダーを超えて、本当にみんなで分かち合うっていうのがやっぱり音楽をやっている一番の喜びでもあるので、もうそれはぜひやらせてくださいということで、まあ、実際にその、まあ、リアルに会えなくても、はい、そうやって今ありがたいことに音楽配信という形 で、音をお届けすることができるので、まあ、本当にインドからのお話ではありましたけれども、ロサンゼルスからとか、はい、ヨーロッパからとか、いろんな各地で見ていただいた方からの反響があったんですね。でもちろん国内のでご覧いただいた方々も見てるよとか、神戸から見てるよとか、東京から見てるよというお話もいろいろどんどんどんどん皆さんメッセージくださって、でその時に一緒に手拍子をしていてくださったり、
やって
くださったりとか、まあ、なんかやっぱり離れているんだけれども、一つになる瞬間ってあると思うんですよね。そういうきっかけ作りというか、私たちの音楽がそういうことに、まあ、自分のエネルギーがそういうことに使えるということが、はい、一番やっぱり生きてて嬉しいことかなっていうふうに思ってますね。
あの瞬間につながってたんですね、はい、そうなんですよ。一人じゃなかったんだ。
そうなんですよ。
なんだろう、その空間には私一人しかいなくて、で、まあ、スマホで見てたんだけども、なんかその関係性なんだけど、はい、でもエネルギー的には全世界の。
そうなんですよ。
なんかそんな風に、
それってそう考えると嬉しくないですか。
感激です。
うん、なんかその全世界的に点在している人たちで、子どもたちも今外に出れないから、おのおのの家とか、まあ、その施設であったりとか、そういうところで見ててくれてたみたいなんですけど、そういう子どもたちも、その日本語のありがとうという言葉を覚えてもらったりとか、おはようとか、なんか少しでもね、やっぱりこう交流の輪をなんかこう感じられる、そういうことがやっぱり音楽って楽しんでできるっていうところがいいのかなって思うんですよね。
そうですね、楽しい、はい、その本当に今もね、千代さんね、楽しそうに話してくださるのでなんか私も笑顔になっちゃうんですけどね、本当英語もすごく堪能でいらっしゃってですね、何でしょう、楽しいって音楽活動を続けていくっていう、まあ、今後 その伝えていきたい千代さんのなんかメッセージっていうのはどういうのか分かります？
そうですね、まあ、もう本当にあまりその遠い先のことがどうのこうのっていうのはもう自分自身も分からないことなので、今もうね、こんなコロナでこんな、ね、事態になってしまうなんていうことも
びっくりですよね。
もう本当に、ね、去年一昨年想像できたかって言ったらできないわけだし、今その過去のスケールっていうか経験値っていうものが何の参考にもならない時代になってきてると思うんですよ。でそう考えると、もう先のことをいろいろこうなったらどうしようとか、ああなったらこうなるとか、自分の頭のちっちゃいちっちゃい頭の中で考えたってその通りになるわけないんだし、で、まあ、それだったら今この瞬間喜んでできること何なのかなって考える方がすごく建設的だし、でそれをやってみて初めて開けることとか、初めて見える景色とか、そこを大事にしていきたいなって思ってますね。
やってみて開けることがあるんですね、
行動を起こして。だから思考をまずはやっぱりそのいいエネルギーの思考で物事を考えていくっていうことがすごく大事になってくるし、どういう環境で誰とお付き合いさせていただくかっていうことも当然大事になってくるし、でそういう思考でいるとやっぱりそういうふうな同じエネルギーのを持っている人たちが集まってきてくださるんですよね。
ということは今までのその千代さんの、今まで音楽家としてのね、
はい、
こういろんなご縁があってってお話しされてましたけども、はい、それはやはり千代さんの 思考からつながってるって感じですか？
そうですね、もうそれ以外の何物でもないですよね。だからまあ自分自身がネガティブであった時はネガティブなエネルギーが寄ってくるし、でやっぱりその今振り返ればその時の時のそのプロセスっていうものが、うん、もちろんいい時もあれば、うん、そうでない時もあれば、あの時こんなことやったけど、うんうん、今の私はそういうふうにしないなって選択しないなって思うようなこともいっぱいあるんですよ。でもその時にやっぱりその時はそれがベストだと思って選んで、ええ、でもそれは失敗ではなくてそれを経験しないと今がないっていうことだと思うので全部つながってきてると思うんですね。だから結果としてすごく自分自身が悲しい思いをしたことももちろんありますし、もう本当になんかね涙することももちろん、うん、ありましたけど、でもそれが決して無駄ではなくて、そういうことを経験したからこそまた次があるっていうか今があるっていうか、
そうですね、
そういうことだと思いますね。
先ほどの春爛漫という美しい調べには、うん、その今までの千代さんの、はい、すべてがギュッと詰まってたんだなと思って、また後でじんみりしんみりと聞いてみたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
来週もですね、はい、千代さんはゲストにお越しくださるということですので、はい、来週もですねぜひですねお話をね続きを聞かせていただきたいと思います、はいはい、千代さんとつながりたいっていう方は、はい、Facebook でしたよね。
そうですね、はい、一番、気軽に、はい、つながっていただけるし、はい、一番情報をアップしているのが今
Facebook、 最新の情報が、
そうですね、Facebook なんですね、になってますので、はい、まずは、はい、絵画千代でも、はい、千代絵画っていう CHIYOKAIGA ですね、どちらでも、はい、ローマ字でも漢字でもつながっていただけますので、はい、必ずメッセージをいただいて、ね、ラジオ見たよっていう感じで、はい、メッセージをいただいた上でつながって友達リクエストをしていただければお返事させていただきます。
はい、
はい、
復唱いたします。 Facebook で絵画千代さん、海に画商の画で線に、世代の代ですね、
はい、
はい、それで、必ずメッセージを、ラジオ見たよということで メッセージを送ってください、
はい、
本日は、ピアニスト&シンガーソングライターの絵画千代さんとのお時間でした。千代さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。今日のお時間いかがだったでしょうか。たくさんのなんか素敵なメッセージをいただきまして胸がいっぱいになっております。福原由美子です。今いろんな状況に置かれている方もですね、ぜひこれからの未来をぜひぜひ自分が喜ぶということを基準に選択して、そして一緒に作り上げていきませんか。それでは今日も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。
花のように人は生まれ